次12番龍崎茂議員ご登壇願います。
公明党の龍崎でございます。会派を代表して通告に従い質問をさせていただきます。台風15号、19号、さらに21号台風に伴う豪雨により多くの市民が被災をし、今なお復旧の見通しがつかない世帯が多くあります。全国から温かい支援が寄せられ、行政も懸命な対応をしておりますが、市民の皆様が一日も早く元の暮らしを取り戻し、復興からさらに発展への歩みを始められるよう願ってやみません。今回の定例会では多くの議員が災害に関する質問をしております。重なる部分もございますが、今後に備え多角的な検証と対策を講ずることが重要と思い質問をさせていただきます。大きな一番、館山市の今後の防災減災対策に向けて、小さな一番として台風15号の際に自主防災組織がどのように活動したかをお伺いします。小さな2番、今後の防災減災対策に向けて自主防災組織のあるべき姿と行政の役割をどのように考えるかお伺いいたします。小さな3番、台風19号通過の際の要援護者等への避難所の受け入れや移動に問題がなかったかをお伺いいたします。小さな4番、支援物資や備蓄品の供給量及び配布方法について今後への課題があればお伺いいたします。小さな5番、二級河川滝川及び山名川で発生した小規模な氾濫について今後の対応をお伺いいたします。大きな2番、ふるさと納税による災害支援寄付金について、小さな1番、災害支援寄付金をどのように運用するかをお伺いいたします。小さな2番、寄付者への報告をどのように行うかをお伺いします。最後になりますが、大きな3番、被災後の農業施設の復旧や支援策について、小さな1番、被災による離農や経営の縮小などの状況が発生していないかお伺いいたします。小さな2番、大きな損害を受けた館山市の農業振興を今後どのように図るかをお伺いいたします。以上、大きく3点について質問をさせていただきます。答弁によりましては再質問を行わせていただきます。よろしくお願いします。
金丸市長。
龍崎茂議員の質問にお答えいたします。大きな第一、館山市の今後の防災減災対策についての第1点目、自主防災組織の活動についてですが、自主防災会の活動としては、被害状況の伝達、被災者等への支援、住民のニーズ把握などがあり、台風15号の発災時は、各自主防災会ごとに可能な活動を行いました。例えば、館山市との連絡調整、怪我や大きな被害を受けた方がいないかの確認、炊き出しの実施、館山市からの支援物資を独居の高齢者宅に配布したり、防災行政無線や安全安心メールの内容を改めて地域住民に周知するなど、さまざまな活動を展開していただきました。次に第2点目、自主防災組織のあるべき姿と行政の役割についてですが、自主防災会は自分たちの地域は自分たちで守るという共助の精神から、地域住民が自主的に結成する防災組織です。平常時の訓練を通じて、災害発生後はお互いの命や財産を守るため、地域の被害状況などの情報収集や伝達活動、災害時、要援護者となる高齢者などの避難誘導や 在宅避難をしている方々の把握、支援物資等の配布など、さまざまな活動が期待されているものと考えています。また、その際の行政の役割としては、被災状況や市民要望を的確に把握し、被災された方への情報提供と必要な支援を行うことなどが求められています。自主防災会は自主的な活動を基本としていますので、引き続き効果的な活動ができるよう支援していきたいと考えています。次に第3点目、要援護者等の避難についてですが、台風19号が接近する前に、館山市内の特別養護老人ホーム内に福祉避難所を設置し、一般の避難所では生活することが難しい高齢者3名、障害者9名、家族及び支援員5名を受け入れました。移動については家族や支援員が行い、福祉避難所でも一緒に付き添っていただきました。福祉避難所を設置してもらってよかったなどの感想をいただいており、安全安心な環境を設置できたと考えています。次に第4点目、支援物資や備蓄品の供給量及び配布方法についてですが、支援物資の受け入れは市役所4号館で行い、毎日各地区公民館等に配布したことにより、物資を滞留させることなく被災者へ配布できたものと考えています。一方で支援物資の種類や数量は日々異なることから、需要と供給の見極めが難しく、市民の皆様から不満の声が上がることもありました。また一人当たりの配布個数を毎回制限する必要性や、地区公民館まで支援物資を取りに来られない方への対応も課題となりましたので、今後これらの対処を改めて検討していきたいと考えています。次に第5点目、二級河川滝川及び山名川流域の氾濫に関する今後の対応についてですが、二級河川山名川の下流にあたる二級河川滝川の改修について、平成5年に二級河川滝川改修促進協議会を発足して以来、管理者である千葉県に対し整備促進の要望活動を続けてきました。改修工事は下流から順次進められており、現在立野橋から上流の整備が進められていますが、今後もさらなる早期改修に向け千葉県に対し強く要望していきます。次に大きな第2、ふるさと納税による災害支援給付金についての第1点目、災害支援給付金の活用についてですが、11月の臨時会において補正予算案を議決いただいた被災住家応急修理事業や被災住民に対する支援物資等購入費といった被災者に対する直接的な支援に今後も充てさせていただきたいと考えています。次に第2点目、寄付者への報告についてですが、これまでは寄付者に対してお礼状を送し、個々に感謝の気持ちを伝えるとともに、ふるさと納税寄付金の使途の報告については年度ごとに館山市のホームページで公表することとしていましたが、今後は市のホームページに加え、ふるさと納税ポータルサイトやふるさと納税メールマガジンを活用し、寄付金の使途を分かりやすく報告するとともに、館山市の復旧・復興状況についても、寄付者や市民の皆様に対し、しっかりと発信していきたいと考えます。 次に大きな第3、被災後の農業施設の復旧や支援策についての第1点目、被災による離農や経営の縮小などの状況についてですが、高齢で後継者がいないなどの生産者の方からは、農業用ハウスの倒壊等の被害により再建を諦め離農や施設の規模を縮小したい旨の話や、牡蠣や野菜、果樹の施設栽培から露地栽培への経営転換を考えたいなどの話は伺っていますので、このような方に対しての営農再開に向けた支援が必要であると認識しています。このため被害を受けた生産者の方が一日も早く営農を再開できるよう、国や千葉県の支援事業などを活用し、農業用ハウス等の早期再建や制度資金の活用、農業基盤の復旧などに取り組んでいるところです。次に第2点目、大きな損害を受けた農業の振興を今後どのように図るかについてですが、まずは今回の台風15号等で甚大な被害を受けた農業用施設等の早期復旧の支援に取り組みながら、千葉県や JA とも緊密に連携を図り、それぞれの役割分担の中で生産団体だけではなく個々の農業者の実情に合わせた支援や営農指導などきめ細かな対応を行うことで今後の農業の復興振興を図っていきたいと考えています。合わせて立山市の多彩な農業資源を生かし、地産地消や農業の6次産業化を支援する食のまちづくりを推進することで、農産物の消費拡大を図るなど、被災した農業者が営農意欲を失わず経営再建できるよう農業の振興に取り組んでいきたいと考えています。以上です。
龍崎議員。
ご答弁いただきましてありがとうございます。今回の質問には大変時間的な制約がございますので、再質問では質問の順を変えて行わせていただきます。まず二級河川滝川と山中についてご答弁いただきました。この件についてはちょっと私意見だけ述べさせていただきます。再三この地域の危険性というのは滝川改修促進協議会でも行ってきております。過日三沢県議主催の千葉県復旧復興促進室や阿波土木事務所との災害に関する情報交換会の折には、土木事務所長に氾濫状況の写真を添えて河川改修の促進を訴えました。来年度の改修促進協議会の県への要望につきましては、市長また県議に強力に推し進めていきたいというふうに考えます。この件について気づきましたことは、この河川の氾濫につきましては地元地区の住民はほとんど気がついておらなかったと、住宅近くに氾濫した水が押し寄せて初めて気がついたということです。この地区におきましては自主防災組織が結成されておりません。ですから改めてこの自主防災組織の結成、あるいは地区防災計画に基づくその地区独自の災害対応の必要性というものを強く感じた次第でございます。ふるさと納税による災害支援寄付金について再質問をいたしますが、本日の地元紙訪日新聞によりますと、ふるさとチョイスアワード2019において南房総市が審査員特別賞を受賞したとありました。災害時の寄付や使い方についての事例が高い評価を得たというものが評価を得たと言えます。さてふるさと納税の質問につきましては本年の第1回定例会でも行っております。その際には寄付金の3割を事業者の返礼品に充てるだけではなく、さらに市内の産業振興に役立てて活性化した立山市に訪れてもらうというような関係人口の増加を図るような仕組みを提案いたしました。 今回の災害支援に対しては返礼品を伴わない形で全国から大変温かい支援が届きました。支援をくださった方々の思いは、まず被災者の苦悩を和らげ、災害からの一日も早い復旧を願ってのことだと思います。寄付者のコメントを見ますと、立山市全体が復旧から復興へ進み、これまで以上の発展を望んでいると思われます。ご答弁いただきました寄付金の使い道ですが、被災者住家応急処理事業や被災住民に対する支援物資等購入費など、被災者に対する直接的な支援に充てることは寄付者の意向に沿ったものであることはあるということは言うまでもありません。答弁にありましたように、臨時会の補正予算では補正予算審議におきまして議会として承認をした次第でございます。ただ私の感じたことで申し上げますと、寄付者のコメントの奥にある思いというのは、ブルーシートが瓦に変わり、家屋の補修が進み、以前の暮らしが戻るというところだけではなく、全国からの支援に立山市が応えるような復興の姿を見せてほしいというところまで期待しているのではないかなというふうに思います。ですから、厳しい地方自治体の財政を揺るがす大きな災害に見舞われたけれども、ご支援のおかげで市の発展計画を止めることなく継続できた、ぜひその目で立山の姿をご覧になってくださいという、そのような長期的な視野に立った寄付の使い方をお願いしたいということです。ですから、立山市の財政としては財布は一つになるわけですね。そこに入ってきた寄付者のお心というものは直接的に被災者に伝わるわけですけれども、そのやりくりの中ではおかげさまをもちまして積極的な活性策を持続できたと、そのようないわゆる将来に向けたストーリーが描けるような、また立山市の今後のシティサービス、シティプロモーションに対してですね、大きな発信ができるような使い方をそこで示していただきたいというふうに思います。そのような意味で、その長期的な発信という取り組みについてはどのように考えるかお伺いいたしたいと思います。
川上総合政策部長。
はい、議員お話のですね、支援をしてくださった方からは、被災した人に役立ててほしいとか、あるいは困っている人のために使ってほしいという声を多く寄せられておりますけれども、一方で立山市全体 その復興とか、あるいはこれまで以上の発展を望むというような声があることも多数ございました。で、現在ですね、立山市では被災者の方をはじめとしました市民の皆様が、まずは元の生活にその形を取り戻せるように、被災者の支援事業、あるいは災害復旧事業にも全力で取り組んでおるというところでございます。ご承知のように市の財政負担も非常に大きくてですね、当市の財政状況、非常に切迫した状況にあるというところでございます。で、そうした状況を考慮をしますと、まずは最優先では、何を実施するかというところでは、被災者支援事業だとか災害復旧の事業に、そのいただいた寄付を活用させていただきたいというふうに考えているところでございます。復興に向けた事業とか、お話でございました市の発展の基礎となるような事業、そういうことにつきましては、まず優先をして実施しているこういう復旧関係の事業の進捗状況だとか、全体的な財政状況を、もう一度勘案した中で判断をさせていただければというふうに考えているところでございます。
金丸市長。
いや、大変ありがとうございます。今現在だけに目を向けるんじゃなくて、将来的な見通しも示しながら動いてほしいということで、ご指摘いただいてありがたいと思っています。ただまずはですね、生活支援、これに力を入れたいというふうに考えておりまして、それとやはり物は物の支援というのも大事ですが、心の支援というのが次に大事になっている。で、その心の支援と、また心の復旧復興ということを考えたときに、今、立山市でできることは何か、これがやはりスポーツイベントでみんなが元気になる、それを全国に発信することだと、こう思ってまして、来年の1月にはですね、寒中水泳、 おろしっかりやっていくこと、それから、若潮マラソン、これもしっかりやっていこう、それから2月、また、いろいろイベントを予定されてますし、3月も大きな全国に発信できる、まあ、世界に発信できるイベントも用意してあります。そういうことで、できる範囲の中で、スポーツを通した、またそれに職を通した、そういう発信をしていきたいということで、今、頑張っているところでございます。以上です。
以上。
龍崎議員。
はい。今まず復興、復旧に力を注ぐと、全くその通りで結構でございます。ですから、私が申し上げたいのはですね、寄付金の使い道をどのような媒体で報告するかというレベルではなくてですね、どのような発想で今後展開していくかという部分ですね。つまりその感謝の思いを形にするということにおいては消極的であってはならないということを申し上げたいわけでございます。次に被災後の農業施設の復旧や支援についてをお伺いいたしますけれども、先ほど佐野誠一議員の質疑におきましてですね、市長答弁におきまして復旧支援の概要が語られておりますので、細かな部分については私も質問いたしませんけれども、今回の、まあ、国県の公的な支援というのはかなり充実していると私も思います。その中でですね、離農や規模縮小などのマイナス要素をどう克服していくかというところが、まあ、課題であるということが先ほども語られておりました。これまで積み上げてきたですね、食のまちづくり計画というのも、やはり一次産業振興策のを目的としたものであることは言うまでもありませんけれども、このような状況において、現在の災害後におきましてですね、その予算執行だとか、来年度の予算編成に大きな変化が生まれるということを考えるわけですね。ですから、流通拠点整備も含め、今年度の事業の遂行も含めてですね、今後の見通しをお伺いしたいと思います。
石井経済観光部長。
はい、ご指摘の通りですね、地産地消を中心としました食のまちづくり、こちらについては被災からの復興、産業復興を目指すための有効な施策であるというふうに考えております。一方で、議員から今お話のありました拠点整備につきましては、まあ、今回の災害の影響でですね、まあ、財源確保などで、極めて厳しい状況になっているというのも事実でございます。ただですね、このような状況でありますけれども、実は被災前から地域の農林水産業の課題解決に意欲的な人たちからですね、市に対しまして、まあ、拠点の整備を含めた食のまちづくりの推進ということにつきまして、さまざまな提案がなされておりまして、これまでも事業の具体化につきまして、継続的に、情報交換等を進めているところでございます。まあ、これらの提案事業については、今のところ、まだ構想段階といいますか、可能性を探っている状況ではありますけれども、まあ、資金調達のめどが立てば、実施レベルのものにステップアップできるものと考えておりますので、今後もですね、こうした方々との情報交換を密にしながら食のまちづくりを進めていきたいというふうに考えております。以上です。
以上。
龍崎議員。
はい、私がこの農業問題も含めて申し上げたいことはですね、明るい話題をやはり作っていきたいなというところですね。この災害後の復旧、当然、第一課題でありますけれども、ふるさと納税のことも含めてですね、立山市のこの前進する姿をいかに見せていくかという、それは市民のみだけではなく、市外の方々に対して全国に発信できるようなですね、そういう話題作りをしっかりやっていくと、まあ、国家予算のみというような大号令がおそらく出ていると思いますけれども、来年度補正予算を組むなり、あるいは見通しがつくなり、積極的な地域振興策を展開していただきたいというのが私の思いでございます。時間が大変迫りますので、どこまで進められるか分かりませんけれども、立山市の防災・減災対策に向けての質問をさせていただきます。先ほどの答弁ではですね、防災会の役割が非常に多いなと、そんな印象を持たれたと思います。地域の力をどこまで高めるか、重要な立場にあるということですね。自主防災組織の役割がこれから今後さらに高まっていくということを改めて認識いたしました。で、およそ8年前になりますけれども、 私がこの場に登壇させていただき、東日本大震災直後、この議会の中で質問したことが、この自主防災再組織活動についてでございました。多岐にわたるその防災減災対策のうち、市民が自らが命を守るというその自助共助の取り組みが大事であるということも教訓として学んだわけですけれども、そこで初登壇の質問で自主防災組織活動の質問を行いました。以来今日まで災害対策関連の質問をずっと行っております。で、本年の第1回定例会でも市の地域防災計画に連動した地区防災計画の策定というものを提案しております。また、3回定例会の予算審議においても関連した質問を行っております。で、1990年当時の自主防災組織の結成は155町内会のうちに117組織、まあ、組織率は 75.5% で、現在は146組織 94% に向上しております。これまで自主防災組織での避難訓練や防災リーダーとともに、防災対策の充実を目指しているという答弁も再三いただいております。で、先ほどの答弁では自主防災組織の取り組みの良い事例について、多々述べられておりましたけれども、しかし今回の台風被害の発生後には自主防災組織活動について住民からさまざまな指摘もありました。で、私たちの視点から見てもいろいろな課題をそこに見出しております。これまで経験しなかった災害によって課題や問題が多く見出されているわけですので、何点かの質問をさせていただきます。で、行政サイドから見まして自主防災組織の課題というのは何か、これをちょっと抽象的でありますけれどもお伺いしたいと思います。
川上総合政策部長。
はい、今回ですね、自主防災会の活動といたしましては、まあ、各地区で、ばらつきがあったなというふうには思っております。で、まずは、各自主防災会の中で、それぞれの活動の検証をしてみるということも一つ大事だろうなというふうには思っております。で、各町内会の会長さんもはじめですね、その地域の役員の皆様、自主防災会の入っておられる方々それぞれが、被災されているというところもございまして、また混乱が非常にあるという中でございます。行政からどこまで求めるのかというのはなかなか難しいところはあるとは思っておりますけれども、今回課題としては、例えば、被害状況の把握とか、あるいは、市の市との情報連絡の仕方、それから、地域住民のですね、要望の把握の仕方、あるいは、特定の役員に業務が集中してしまったっていうようなところがいろいろあったかというふうに思っております。それぞれの自主防災会によりまして、それぞれの課題が異なりますので、この対応につきましては市も一緒にですね、協議をして相談を しながらより良いいい活動につなげていきたいというふうに思っております。
金丸市長。
これは私先ほど答弁しましたけれども、自分たちの地域は自分たちで守ると、そういう意識がやはり地域ごとにばらつきがあったのかなという気持ちがしております。で、簡単に言ってしまえば自分ごとだということをしっかりやっぱりこの意識的なもので共助というものをですね、やはりお互いに、意識を変えていかないと、大きな災害、今回のような大きな災害にはなかなか対処できないなというふうに感じております。もちろん行政は行政としてのですね、反省点は多々ございますので、それを反省しながらですね、いかに自主防災組織との連携を図っていくか。で、自主防災組織の中でもですね、やはり自分たちで守るんだということを再認識していただくということも必要かなと、こう考えております。以上です。
以上。龍崎議員。
はい、いわゆる自主防災組織に携わる方々の意識の問題、あるいは地域性というものが当然そこに背景にあるわけですけれども、それらを含めてですね、それらをどう押し上げていくかというところの姿勢が行政に今問われると思います。情報交換の方法であるとかですね、効果的な活動ができるような支援とは、そういうようなことをちょっとお伺いしたいんですけれども、後ほど私の 各町内会長との最近のヒアリングを行わせていただいておりますので、その件についてちょっとまた話を後ほど質問したいと思います。要援護者との避難所の受け入れについてお伺いいたします。まず確認をいたしますけれども、福祉避難所を開設するには施設との協定が必要なんですけれども、立山市はその宿泊施設との協定のみということでよろしいですが、どこまで進んでるでしょうか。
熊井健康福祉部長。
はい、協定そのものは、宿泊施設と結んでいるのみでございます。
湯崎議員。
先ほどのですね、鈴木ひとみ議員との質疑の中では、48のいわゆるさまざまな施設とのお話し合いで、18の施設がある程度その対応ができるというような返事をいただいたということですね。で、平成30年9月現在ということで、昨年になりますけれども、県の防災政策課調べでは、立山氏が今、部長が答弁されたようにですね、福祉避難所の協定は福祉施設32施設とのみの協定になっております。ちなみに南房総市で見ますと、高齢者施設、障害者施設で25施設との協定を結んでいると。で、宿泊施設とのみの協定を結んでいるというのはですね、千葉県のその54市町の中で立山市だけなんですね。それ以外の自治体はさまざまな施設との協定を結んでいると。で、立山市としてどうしてこの宿泊施設のみの協定なのかというところをお伺いいたしたいと思います。
熊井健康福祉部長。
はい、これはですね、正直に申し上げて通告をいただいて、あれ、高齢者の施設とか障害者の施設とは確かに提携協定は結んでないなというのを改めて認識をしました。で、そこからですね、なぜそうなったのかなというのを考えた結果ですね、我々常日頃から高齢者の施設、障害者の施設とは、さまざま打ち合わせなり、させていただいている中に、こういう被災時、災害の時にどれくらいの受け入れが可能なのかという協議ですとか、特に障害者の関係の施設とはどういう資機材が必要なのかというですね、そういう協議をずっと重ねておりましたので、こういう時には、これはちょっと反省も含めて当然受け入れの施設の中に入るというふうに勝手に思い込んでおりました。今回はですね、特に大きな混乱はなかったんですが、おっしゃる通り常日頃からですね、関係性をしっかり持っていくという点ではこの協定もその一つであると、これ強く認識をいたしましたので、これは反省も含めて今後対応していきたいと思っております。ありがとうございます。
湯崎議員。
はい、そうですね、部長、今、勝手な思い込みとおっしゃいましたけれども、そこ、当然そういう機能を持っておられるので、災害発生時には市民の要望、あるいは、行政からのアプローチ、呼びかけによって、お答えしていただけるだろうという、予想で済まされる話ではなくてですね、ところが、施設の側では、ある程度そういうことも想定して、日常の業務を行っているということだと思います。ですから今回のこの事例はですね、一気にそういう施設の協定を結ぶいいチャンスだなというふうに思いますので、ぜひそれは推進していただきたいと思います。で、南房総市がですね、昨年の12月に広報で福祉避難所の開設について一般市民に、広報しております。そこには福祉避難所協定施設一覧ということで、要するに、高齢者施設、グループホームであるとかショートステイであるとか老人ホーム、さまざまなものがここに書かれておりましてですね、でそこにはですね、福祉避難所の利用についてもですね、災害発生時に直接福祉避難所協定施設へ向かうことや問い合わせをすることはご遠慮くださいと、しっかりと調整をした上で適正な避難所への誘導を促すという、大変に事務的な作業も多くなろうかと思いますけれども、こういうことがしっかりと備わっているということも大変安心材料にもなりますし、混乱を招かないということになろうかと思いますので、福祉避難所の件については、また今後とも進めていただきたいと思います。一点質問とはいきませんけれども、福祉避難所のですね、いわゆる避難所へ高齢者がこの移動するのに、行政の方では何か支援がないのかというような声がありました。 実際に今回の19号台風の時のあれほど多くの方々の避難に際してですね、行政が職員が車を持ち出しして動くという方は全く不可能なわけですから、そこの部分もやはり地域にお願いする町内会あるいは自主防災会の枠組みの中で検討していくと。で、特にその要援護者につきましては行政とのその連絡調整をしていくという、まあ、そういうことが大事だと思いますので、やはりこの部分も自主防災会に対して町内会に対してお任せしたいというところ、お任せしたいと言いますかね、お願いしたいということもしっかりと発信しておかなきゃならないというふうに思います。先ほどちょっと私申し上げましたけれども、今回ですねこの問題を掲げるに際しまして、12のですね地区の方々、町内会の会長さん、自主防災会の組織の方々に質問をさせていただきました。でその話をさせていただくんですが、自主防災組織の活動マニュアルというものが平成26年版として作成配布されておりました。でこのマニュアルの表紙にはですね、引き継ぎを役員が交代した場合には必ず次の人へ引き継ぎましょうと書かれております。ところがですね、12人中11人の町内会長さんが、まあ、引き継がれていない、初めて手にする、そういえば以前見たことがあるなという、そういうような状況でございました。ですから活動マニュアルなしでどのような動きをしたらよいのかというところはまさに迷うばかりだと思います。で自主防災組織の組織表につきましても更新されていない、そもそもその組織表にある割り振り自体が機能しないような人選で作られているというような指摘もございます。ですからマニュアルなしで機能しない組織体制で活動計画を十分に把握せずに、どうして災害対応ができるのか、また各部門担当者が何を行うかなど理解せずして活動ができるのかというところでは、自主防災組織の活動の在り方については甚だ疑問を抱きます。活動した事例は確かございます。でも全体的にやはりどうなんだというところの分析をしなくてはならないと思います。まあ、その他の声といたしましては、町内の実態把握がすぐにできなかった、防災組織活動の発動の判断がつかなかったと、被害状況の把握や市に報告すべき内容について定められたフォーマットやチェックリストが欲しいと、何をそこで発災後にするかといいますと、まず住民の方の安否確認、被害状況の把握、そしてその次には水道であるとか電気であるとか社会インフラについて、インフラ整備についてですね、どこまで不足しているかというところを把握すると、まあ、段階的にやっていく、その時系列でもってチェックしていくフォーマットがあれば、それをそのまま市の方に報告すれば、市としては実態把握ができると、その部分をしっかりとフォーマットを作って渡してあげていくこと、そして市としては、自主防災組織活動を発動してくださいというその呼びかけで、自主防災の会長、あるいは役員の方々は、では今俺たち何をするのかということが見えてくるわけですね。その部分をやってあげることが行政の役割であってですね、それ以降に実情に応じてどこまでできるかというところから初めて自主というところが生きてくると思うんで、まず行政としてしっかり方向性を示してあげると、まあ、これまでの答弁ではですね、組織の充実に丁寧に対応しますとか、防災備品の充実を支援します、あるいは防災リーダーの育成により強化充実を図りますという言葉があったんですけれども、実際にはこの私が今こういう立場で自主防災組織を見てみますと、8年間現場は大きく変わっていない、言い方変えれば8年間災害もなかった中で今日まで過ごしてこられたということです。ですから今回この大きな経験をしたということでですね、自主防災組織の活動を見直そうということで、すべての町内会長さんが必要性を感じております。意識があるかないかといえば、確かに皆さん意識ございますけれども、しっかりとそのマニュアル的なものをどうするべきかということが役員さんが変わっても伝わっていくということ、そして年に一度でも二度でもさまざまなその連合町内会であるとかコミュニティの会合等ある中では、必ずこの自主防災の在り方というものを行政側から発信していくということをですね、もうこれは欠かさずやっていくということが大事かなと思います。今後の台風と豪雨を教訓にいたしまして、次はですね、 大震災に備えていくということになれば、さらに自主防災組織、市民の安全確保するという作業が重要になってまいりますので、しっかりと検証して市民の声を聞きながら、いい活動計画を立てることを要望いたしまして、質問があります。以上でございます。
以上で12番龍崎茂議員の質問を終わります。午前の会議はこれで休憩とし、午後1時再開いたします。